はい、皆さんお久しぶりでございます。アップルパワーのお時間でございます。今日で第18回目になります。収録がですね、2010年の3月4日、木曜日でございます。というわけでですね、久しぶりにまたお話をさせていただくんですけれども、まあそうですね、最近はファイナルファンタジー、1と2が出ましてですね、もうこれは一気に行くしかないだろうということで、2つとも、ポチッポチッと、させていただきましてですね、今ファイナルファンタジーの1の方に、ちょっとハマってるわけなんですけれども、まあこれファミコン世代の私としましてはですね、非常にまあ懐かしいと言いたいところなんですが、実はですね、ファミコン、まあ昔やってましたけども、まあその当時はですね、むしろファイナルファンタジーはやったことがなく、ドラゴンクエスト1、2、3にハマっておりましたね。まあちょっとまあ雰囲気的に似た感じのゲームなんだなということで、初めてのファイナルファンタジーをですね、まあ、iPhone3GS でプレイしているわけなんですが、まあ、なかなかですね、謎解きが難しくてですね、神秘の鍵っていうのがどこにあるのかよく分かりません。ということで、まあ、ネットサファリでですね、ちょっといろいろその辺調べながら、やってるわけなんですけども、なかなかですね、面白い、ゲームだなと。というわけでですね、アップルパワーの第18回目なんですが、そうですね、まあ1番目の話題としまして、ちょっとアップルと関係ないんですが、アメリカのグーグル社ですね、これがまあ1年ぶりに2桁増収と、過去最高益更新ということでですね、まあグーグルも、非常に頑張ってるわけなんですが、まあなんといっても 我らがアップル社、頑張っていただきたいなというところでですね、次の話題いきます。はい、なんか久しぶりなんでテンポが非常につかみづらい、番組になっておりますけれども、2つ目の話題ですね、ネイバージャパンがオンラインストレージ N ドライブで、保存した MP3、MP4 ファイルを iPhone で、再生できる機能を追加したということで、まあ、これもちょっとですね、古いニュースですね。1月の21日付です。まあもう1ヶ月前以上前のお話なんですけども、この N ドライブっていうのは、まあ、何ですか、まあ、いわゆるクラウド的なことだと思うんですけども、ネイバージャパンがですね、まあ、1月21日ですけども、ちょっと古いんですが、最大 5GB までのその無料オンラインストレージ、いわゆる N ドライブというね、ここにですね、保存した MP3 とか MP4 のファイルを、iPhone でストリーミング再生できる機能を追加しましたよということで、実際ですね、僕もやってみまして、iPhone のそのサファリからですね、 N ドライブに、アクセスします。で、そこにですね、まあ、なんでしょう、まあ、自分の気に入ったポッドキャストでもよし、まあ、なんか動画ファイルなんかでも置くことができるみたいなんですが、選びますとですね、まあ、それを置いときますと、クイックタイム上で、まあ、iPhone のクイックタイム上で見れるということですね。まあ、当然 Mac とか、まあ、Windows からでもいけると思うんですけども、まあ、そういった 5GB までの無料オンラインストレージと N ドライブ、これぜひですね、利用されてみてはいかがでしょうかということで、まあ、Mac 版ですとその Firefox にも対応しているということですね。はい、うん、これは非常にいいと思いますよ。まあ、無料なんでね、ぜひお財布にも優しいということで、お使いになってみてはいかがでしょうかという、ご紹介でございます。続きましてですね、USB3.0 とは何ぞやという話題なんですけれども、まあ、最近ね、巷で USB3.0 というものが出てきましてですね、これは今現在の 2.0 よりも、まあ、当然速度が速いということですが、まあ、Mac ユーザーに、とって考えてみるとですね、まあ、FireWire 400、800というのがありますので、まあ、USB3.0、まあ、いずれね、これ、まあ、遅かれ早かれ MacBook とか iMac とかですね、にも乗ってくるのかなと 思ったので、ちょっと一応紹介させていただきました。 USB3.0、まあ、僕にとってはですね、 USB2.0 で十分もう速度的には速いので、まあもうこれ以上速くなくてもいいかなっていうね、そんな感じでございます。 はい、まあ、今後ね、まあ、あの大容量のファイル、まあ、動画ファイルとかそういったものを、まあ、転送するときには、非常に有効なのかなとも思うんですけども、まあ、パソコンはどんどんどんどん、進化して速くなっていきます。それに伴ってですね、アップル社でもいろんな、プロダクツをですね、そのリリースするわけなんですけれども、それを追っかけているとですね、とにかくお財布の中が空っぽになっちゃうというね、そのジレンマに悩まされている、昨今でございますけどもね、いずれにしてもね、あの今月末に、まあ、ちょっと発売が遅れるかもしれないなんていう噂もちょっとささやかれてはおりますけれども、 iPad ですよ。そうです、ごめんなさい、まずはね iPad の話題からいかなきゃいけなかったんですけれどもね、あのネタ帳の順番通り今読み上げていたので、 iPad ですよ、アイスレートじゃなかったんですね、iPad。 これ発表前にちょっと、Apple Power の第17回目させていただいて、ずいぶんあのその間何やってたんだ君はという感じなんですけども、まあいろいろ Twitter の方ではですね、また好き勝手なことつぶやかしていただいてたんですが、 iPad が発表になりましたよ。この話題いきましょう、 iPad いきましょう。というわけでですね、私はですね、iPad の、64GB、これの Wi-Fi モデルをですね、ちょっと、狙っていこうかなということで、まあ、Apple 貯金をですね、わずかながらしておりまして、はい、まあ、まあ、3G モデル、19 hours ですよ。ですね、なんで 3G モデルを買わないのかというとですね、いろいろ悩んで、いろいろ考えたんですけど、3G モデルにすると、まず、なんだ、また電話会社とまた契約しなきゃいけない、月々これ以上自分の首を絞めるのはちょっと危なっかしいということも ありました。あと、まあ、ポケット Wi-Fi を持ってるっていうのもあったんで、まあ、ポケット Wi-Fi とごめんなさい、iPad をつなぐということですね、はい、あとは、まあ、iPad 自体がやっぱり、デカ iPhone みたいな部分がありますので、結構大きいので、まあ電車の中大きいので、まあ、歩きながら使ったりっていうのは、まあ、まずありえないな、しないだろうな、どっかに、まあ、それこそソファーに腰掛けて足を組んで、iPad を使うみたいなですね、まあ、ジョブズさん的なね、プレゼンでやってましたけども、ああいったスタイルで使うとすればですね、まあ、定位置にこう椅子なりソファーなりに座って、もしくは布団に寝転がりながら、使うとすればですよ、まあ、3G じゃなくて、普通に Wi-Fi、 普通の、ね、Wi-Fi モデルで十分かなというところですかね。あとはやっぱりデザイン的な部分で、3G モデルになると後ろにアンテナの部分があって、こうちょっと上の方が黒くなってると思うんですけども、まあ、なんか写真の中で見ていただくと分かると思うんですが、そのデザイン的に Wi-Fi の方がすっきりしているというふうな印象を受けましたね。あとですね、重さがなんか軽いみたいですね、Wi-Fi モデルの方が 50g ほど軽いということで、やはりなるべく軽い方がいいかなというのが正直なところです。というのもやっぱり外出するときに iPhone を一つ持ちます。ちょっとこれ 135g でしたっけ。で、このポケット Wi-Fi が 80g でしょ。足し算していくとですね、なるべくやっぱり持ち物は軽い方がいいというのが、できれば僕手ぶらで歩きたい方なので、まあ、そういうのもありましてですね、まあ、50g 軽いということで Wi-Fi モデルに当然目が行くわけなんですね、はい、それ以外にやれ充電のなんだかんだとかっていう、この重さになるわけですよ、まあ、カバンに入れて持ち運ぶにしてもですね。ですからこの 50g というのは意外に僕は大きいんじゃないかな。例えば、まあ、バッテリーは 10時間持つということなんですけど、まあ、それにしたってそのアダプター的なものを持ち運ぶにしても、それもまあ重さ、ね、だんだん足し算していくと結構な重さになるということで、やはり、少しでも軽いものをですね、チョイスしたいなということで、はい、iPad、Wi-Fi モデルで、狙っていきたいなと思うんですけどもね、まあ、3月の末発売ということで、なんかルーマーでは3月の26に出るみたいな話もですね、お話もちょっと聞こえてきてますんで、 これ、あのネタ元のアップルアクセントの藤流さんのですね、ちょっとしたこのつぶやき、私そこ見逃しませんでしたよ。はい、3月の26と、この噂をですね、私、がっちり信じていきたいなというふうに思ってます。3月26ですから金曜日、もう最高の週末になるんじゃないかなということでですね、非常に楽しみでございます。もうぜひね、発売の方を待ちたい、首を長くしてですね待ちたいと思います。まあどうなんですかね、 あの iPad なんですけども、そのなんだっけ、iPhoneOS が動くということで、まあ、MacOS X ではないということなんですが、まあ、iPhoneOS 自体が、まあ、元がなんだ MacOS だということを伺ってますので、僕はなんか iPhoneOS で良かったのかなっていう風な気がします。それはなぜならば、やっぱりあの何ですか、 iPhone すいません、iPhone でこれだけいろんなアプリがですね、何十万種類と14万ですよ、いっぱいたくさん出てるじゃないですか。これがですね、やっぱりそっくりそのまま、使えるようになるということのメリットの方が僕は大きいんじゃないかなというね気がします。まあ、もちろん MacOS が動けばまたいろんな意味でいいとは思うんですが、せっかくねこの短期間のうちにこれだけあのアプリケーションが出てるということで、これはもうものすごい資産だと思うわけですよ。これがあのやっぱり、使えるデバイス、しかも画面がでかいっていうのは、まあ、僕なんかもね、あのメガネをかけているので、私 Mac としてメガネをかけているので非常に近眼なんですね、目が悪いので、まあ、できればこの iPhone の画面よりもやっぱり大きい画面で見たいなというのはあります。かといって、まあ、iPhone をテレビにつなげば大きい画面にはなるんでしょうけども、やっぱりあの持ち運べるものとして適度な大きさ で適度に軽くてっていうことでですね、非常に今回の iPad いいんじゃないかなと思っております。しかも、iWork が使えるということで、その iWork 使えるというその一言でですね、私買いました。何を買ったかと言いますと、この iWork の O9 ですね、まあちょっと遅ればせながらなんですけどもね、 iWork これ、まあ、iPad 上でもその使える互換性があるということと、まあ、今まではですね、Mac 用のそのオフィスっていうんですか、この2008、オフィス Mac 2008、ファミリー&アカデミックっていうバージョンを使ってたんですね。まあ、Excel、PowerPoint と、それから何ですか、Word、はい、使ってたんですが、やっぱり、真の Apple ユーザーはですね、Word ではなく、ページズと、それからエクセルではなく、やっぱりナンバーズと、それからパワーポイントじゃなくて、やっぱりジョブズさんもご用達のですね、そのキーノート、これを使うべきだろうというふうに非常に、深く、反省しつつ、またですね、この何と言いますかね、この画面の美しさ、それからこのアイコンのですね、このキーノートのこのなんか譜面台みたいなですね、この非常に美しいこの、それからこのナンバーズのこのですね、棒グラフのこのアイコン。はい、それからこのページズのこのなんか万年筆とインクみたいな、なんかこれね、もうこれがすごくですね、やっぱりかっこいいと思います。はい、まああんまり使いこなしてないんですけど、はい、まあキーノートなんかでですね、素晴らしいプレゼンをできればいいなと、あのジョブズさんのですね iPad 発表のプレゼンを見るたびに、非常にですねやっぱり感銘を受けると同時に、あのジョブズさんのユニークなね、あのユーモアあふれた、プレゼンテーションをですね、私見まして、非常にあのやっぱり面白い方なんだなっていうね、その発想がね、やっぱりね、やっぱりマッキントッシュを生み出したマッキントッシュ生みの親ですからね、やっぱね、あのジョブズさんの発想って非常に面白いなと思って、あのキーノートを見ただけでやっぱりそれは非常に私強く感じましたですね。はい、ということで、まあ、iPad 非常にこの楽しみでございます。はい、で続きまして次の話題ですけれども、これは何ですか、ワイヤレス USB というのがなんか企画としてあるらしくて、これいいなということですね。何かと言いますと、ホストデバイス間距離3メートルで 480Mbps、 10メートルで 110Mbps の性能を目標として設計されているというふうにウィキペディアにちょっと書いてありまして、なんかすごい技術があるんだなと、 僕ちょっと詳しく分かんないんですけど、ワイヤレス USB というね、こういうキーワード一つ覚えておいていただければなと思います。それからですね、次の話題ですけども、iPhone の保証期間を1年間延長と謳ってですね、ユーザーを騙そうとするスパムメールが出回っていたというお話がちょっとありましたので、一応お伝えしておきます。はい、iPhone、まあ、保証期間1年、まあ、iPhone、まあ、この表面がガラスなんでね、落っことしたりすると一発でこう割れちゃうんじゃないかなと思って、いつもね非常にもう丁重に扱っております。まあ、だから、まあ、傷一つないような状態でですね、実は使っておりまして、iPhone、まあ、1回だけちょっと落っことしたことあったんですけどね、非常に焦りましたね。はい、まあ、なんともなかったのでよかったんですけど、フローリングの、ね、床に落としたことがあって、あれ焦りましたね。はい、ですね、次はですね、ちょっと iPhone から始めた MacBook のお話をちょっとしたいと思うんですが、実はですね、MacBook のハードディスクをですね、交換しました。当初ですね、500GB のハードディスクに、換装することを考えておりました。しかしですね、僕の MacBook、まだ使い始めて1年しか経過しておらずですね、もったいないと。でそこでですね、256GB とか、その512の SSD の価格がですね、下落する、その動向をですね、見守ることにしてたんですね。で、価格が十分に下がりきったところで、160GB のハードディスクから、まあそういった大容量の SSD に換装することに、心の中で決めてたんです。ね、で当面の間は、まあ、ウエスタンデジタル社製の、1テラの外付けのハードディスクがあるので、こちらをですね、有効活用していこうかと思ったわけでございます。特に、まあ、ファイル容量の重いその映像関係ですねは、まあ、外付けのハードディスクで管理すればいいんじゃないかというふうに思っていたわけなんです。ところがですね、やはりこの MacBook 持ち歩くことを考えた時に、やっぱり外付けのハードディスクまで一緒に持ち運ばないんですよね。結局はね、内蔵のハードディスクがでかい方がいいんじゃないかというところに、ちょっと気づきましてですね、まあ、私非常に、まあ、不器用なんですが、ちょっとやってみようと、まあ、メモリーの交換ぐらいは昔ちょっと Windows 時代にやったことあったんですけども、まあ、ちょっとこのハードディスク160ちょっとですね、もういっぱいいっぱいになりかけていつもいたので、思い切って清水の上からこう飛び降りたつもりでですね、やってみましてですね、640のウエスタンデジタルのですね、640GB のハードディスクをですね、まあ、ちょっとパソコンショップ的なところからパーツショップ的なところ行きましてですね、買ってまいりまして、ついでにですね、何を迷ったか、まあ、ブートキャンプが Windows 7にちょっと対応したなんていう話もあったんで、まあ、Windows 7の DSP 版っていうやつをですね、これ、まあ、普通の Windows よりもちょっと安いということで半額ぐらいなんですね。それもちょっと一緒に買い込んでしまいましてですね、まあ、思い切りその交換してみたわけですね、ハードディスクを。いや、これがですね、いや本当にTwitter でつぶやかしていただいた通りで、まあ、丸3日かかりました。復活するまでに、復旧するまでにですね、結構大変でした。でも、まあ、結果的にね、今非常にいい状態で動いてるんですけども、まあ、そのタイムマシンで一発でうまくいくのかなと思ったんですが、まずね、スノーレパードがなかなか入らなくて、3回、4回ぐらいですか、何回もインストールしてたらそのうち入ったというね、いや、一瞬焦りましたね。どうしようかな、これと思って、もう160の元のやつに戻そうかなとか思いつつ、まあ、ワンボタンの山村さんにも、ちょっとアドバイスいただきまして、ちょっと少し、あまり焦るなと、まあ、ちょっと待つことも大切なんじゃないですかというね、つぶやきをいただきましてですね、私せっかちなもんで、まあ、やってる最中なんか分かんなくなって、この起動ボタンをですね押して強制終了したりとかですね、変なことをしてしまったせいかですね、なかなかそのインストールとかタイムマシンからの復元がうまくできなくてですね、焦りは禁物だなと、気長に待つというのは非常に重要だなと思いましたですね。で、まあ、3日目の夜だかにやっとですね、完成しまして、元通りに復旧できましてですね、晴れて、 640GB の MacBook が誕生したわけでございます。はい、これ非常にね、やっぱりあの残り なんですかね、ハードディスクの残量を気にしながら使うっていうのは本当にしんどくてですね、今は非常に快適ですね。はい、まあお金に余裕があればもうメモリも今 2GB なんですけど、まあ、できれば 4GB に増やしたいなっていうのもあるんですが、まあ、ちょっと今財布の紐が非常に硬い状態、まあ、iPad 待ちなんでね、まあ、メモリはまだいいかな、まあ、たまにねやっぱりレインボーサークルはくるくる回ってるんですが、まあ、あまりそれは気にせずですね、まず、いっぱい今動画も入れられるし、ポッドキャストもガンガン入れられるし、まあ、心配しなくていいかなということで非常に快適にです、ね、使っております。はい、というわけで、まあ、皆さんもですね、まあ、160とか、少ない、まあ、少ないとは言えないと思うんですね。一昔前から比べたらもう160ギガあれば十分なんでしょうけど、どうしてもやっぱりあの DVD とかも取り込んだりとかやってますと、あっという間にね、意外とあっという間なんですね。はい、まあ、あとはこうやってポッドキャストやったりとか、結構音楽、まあ、ちょっとギターの録音とかするとですね、うん、あとラジオのエアチェックなんかも MacBook でしてると意外ともうバンバンバンって何ギガ何ギガって食うんですよね。なんで、まあ、ハードディスクはできるだけでかい方がいいかなというね、ここで、交換してみました。まあ、交換に関してはですね、そんなに交換自体は難しくなかったんですよ。必要なのはなんだっけ、トルクスドライバーというんですか、トルクスドライバーなんか 星型のですね、特殊なドライバーがあるんですけども、それの T6 とか T8 とかってあるんですけど、まあ MacBook のカッター版によってちょっと違うみたいなんですけどね、それとあと精密ドライバーが必要だったんですね。それがちょっとよく分かんなくて、でまあなんかいろいろネットで調べましたら、あのメガネのこのなんだろう、ヒンジというか、つるのとこのこのネジがあるんですね、メガネ用のネジがプラスドライバーなんですけど、それで、もともとついてたハードディスクを外すことができまして、でそこに新しいハードディスクをつけるんですね。まあ、そんなに難しくなかったですね。この裏の蓋をパカッと開けて、あのバッテリーを外して、でハードディスク交換入れ替えて、またバッテリーつけてという感じなので、まあ、いろいろあのそういうのネットで紹介されてる方々いらっしゃるので、その辺を参考にしていただければですね、そんなにハードディスクの交換は難しくないかなと。どうなんですかね、最新の MacBook だとちょっとハードディスク交換できないのかもしれません。私のモデル2008年の、レイト2008のモデルなので、なんかその結構簡単にねハードディスクにアクセスできるっていうのが売りになってたみたいで、ちょうど、はい、交換できてよかったと思いますということですね。はい、まあ今日はあまりまた長くならないようにということで、この辺でと思ったんですけど、もう一発だけあの、まあ、電子書籍の話で、あの Kindle が印税 70% というような、ね、と話がなんか出てましたけど、Kindle の電子書籍について Amazon が発表した内容なんですけど、印税をなんと 35% からですね 70% に、まあ、条件付きで引き上げるという衝撃的な発表があったらしいですね。これはすごいことだな。まあ、だから本当になんかね、個人出版じゃないですけども、個人出版でこういう風になるのか分かんないですけどもね、既存の出版社にとっては非常にその脅威となる、なりそうだというね、お話でね、 70% も印税入ってきたら、印税だけで暮らしていきますね。すごいですね、印税生活っていうのはやっぱ憧れますよ。私もやっぱりギター弾いてて、まあ今ね普通に、まあ会社員なんですが、まあそのギター一本で、まあフォークシンガーというのは非常に憧れるわけですよ。あの印税で生活してますからね、彼らはね、すごいですよね。もう歌とギターと喉一本でやってるわけですからね、これ印税で暮らしてる人っていうのは憧れますね。まあそれ ものすごい苦労ある仕事だと思いますけどね。ということで、まあ、電子書籍、これはあれですね、個人レベルでいろいろまた出版していって、そういったところにも 70% の条件付きで引き上げると、これはすごいな。 いいなって感じですね。まあ面白い時代ですよ。だからもう本当にこのポッドキャストもそうだし、まあ、ブログなんかもそうですけども、まあ、ツイッターもちろんそうなんですが、やっぱりこの個人がですね、ある意味簡単にその情報を発信できる時代でございますから、まあ、本当にいい情報だったりとか、ね、皆さんに有益な情報であればそこに付加価値がついていく時代ということですね。非常に面白い時代だなと思います。まあ、逆に言うと安易な発言とかをしてみんなにケチョンケチョンにこの叩かれるということもありますんで、私もまあ十分発言にはですね気をつけていきたいなと思ってるんですが、まあ、たまに良くない発言もあるかもしれませんがですね、まあ、その辺もし、なんだこのポッドキャストはちょっとダメだぞという部分がもしあればですね、またご指摘いただければなと思っておりますんでですね、また一つね、よろしくお願いいたしますということで、今日はこの辺で、さようならという感じです。はい、ではまたツイッターでお会いしましょう。はい、マックントッシュでした。バイバイ、失礼します。